もっこもこパレード。
先生、この子だけは、この子だけは助けてやってください。
年間50年代ニュース、
イエーイ。
これひっちゃかめっちゃかや。いや、至るとこから
すごいね、今今テープが回る前にまず君がどのりを始めるというところがあってね、録音されてないんですけど、いろいろなんか今雑音も入りましたけど、
そうですね、
まあ気にせずいきます。
はい、というわけでやってまいりました、
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
入ってんのかこれちゃんと。
まあ、
あ、まあ大丈夫ですね、はい、
ペニス大丈夫です
か。今のが聞こえてれば大丈夫です。
今のが大丈夫です。
いや、おはようございます。
おはようございます。
暑いですね。
暑いですね。
こんな天気の話題から入っちゃいますけど、
とりあえずお疲れ様でございます。
あの大変お疲れ。
ありがとうございました。
いやね、
はい、
君のあの大変な事態をね。
そうですね、
緊急事態を。
そうですね、
うん、
アイキマックちゃんが、
うん、
あの急に起きてくれなくなったと。まあ電源はつくんですけど、
MacBook Pro がね、
MacBook Pro がね、
うん、
電
源はつくんだけど、ん、何みたいな、
ハテナになるんですよ、
ね、私は誰でしたっけみたいな。
すごいちょっと地方気味になってしまいましてね、うんうん、
要するにハードディスクが壊れたと思われるんですけど、
うん、で
12万円の光る板になりましたね。素敵なライティングオブジェになっちゃったみたいな。
全く電源がつかないわけじゃないんですよね。だから電源つくいて、
うん、
ピローンって言って電源つくんだけど、
うん、
起動モードになるんだけどハテナがついて、うん、そこから進んでくれないと。
そうですね、うん、あなたあれでしょ、
うん、
仕事で Mac 使ってるわけでしょ、
うん、そうなんですよ、
まあ、致命傷じゃないですか。
致命傷なんですよ、これがまた。
普通に、
はい、
普通にあのフリーランスとしてもう仕事の危機じゃないですか、
うん、いやもう本当ですよ。なんでかってもう俺これがマックが行かれちゃったのが、
うん、
金曜日のだいたい昼の3時ぐらい。
ああ、金曜日休みなんでしたっけ。
そうなんですよ、うん、で金曜日にその搬入しないといけないあの再放送のデータがありましたと。
搬入、
うん、
の納品的なこと
です。そうです、いわゆるあの放送
搬入ってさ、大道具用語とか
なぜかね、ラジオ業界で搬入って言うんですよ。
搬入って言うんですか。
番組をそのいわゆる放送用のパケにして、あのマスタールーム
に本当に言うんだ、
うん、搬入済ましといてとか。搬入
時とボキャブラリーではなくて、
それそうそうそう、あの長嶋茂雄みたいな感じじゃないですよ、うん、そうそう、でデータがありましたと、
はい、
で要はね、とある僕が初監督作品のリピート放送があるみたいな感じで、うん、でリピート放送だから日程の辻褄を合わせないといけないんですよ、うん、
ああなるほど。
初回放送だとOK だったこの後の番組やとか、
ああはいはいはいはい、
あの、
はい、
来月に行われるとかっていうのをチョップして、
テレビと違ってね、
うん、
あれができないんだよね、
うん、
この番組は2009年12月に放送されたものですが入れられないんだよ。
そうそうそうそう、途中から聞いた人のために。
なるほどね。
でそれをリエディットしたバージョンを搬入しなければならないと。で金曜日の朝にうちでリエディットして、
うん、
さあできたぞと、
うん、
じゃ あの局に持って行ってあとは搬入するだけだと、
うん、
局に向かいました、
うん、
パソコンを開けました、
うん、
ハテナですよ。
あれ入ってるはずなのにって
あれと。
で周りの局の人が白い目でしょ。
いや白い目ではないけども、
データよこのテクニックみたいな。
あの
いや
近くにいる人たちにね、
そうそうそう、
これ知ってるみたいな、見たことある、いやこれもしやみたいな、
あそこ親身になってやってくれるんだ。
まあ割とね、
あ、
うん、白い目、ね、
そんなもんなん上等執念じゃないのと思って。あの僕の大好きな話でライターの人がさ、
うん、
原稿間に合わない時に、
うん、
原稿間に合わない時にうん、締め切り直前に、
うん、
文字化けした文章を送るんですよ、
うん、
全然嘘の。
はいはいはいはいはい、
で、すいません、ちょっと今送ったんで、今ちょっと出なきゃいけないんで出ますって、編集に電話して、家出て、まあ、実際出ないんですけど、そこから3時間携帯切るんですね。でそうするとメールが来るわけで、すいません、先ほど送っていただいた原稿ですね、文字化けじゃ読みません、っていうのを見て、あ、すいません、メール見ます、ちょっと、家に帰ればね、文字化け直してもう一回送れるんで、ちょっと3時間ぐらい後にもう一回送りますって言って、3時間の間に書くと。
あ、なるほどね。それテクニックだ。
テクニックだ。メカトラブルを装って締め切りを伸ばすっていう。
あんまりラジオ業界じゃ聞かないですけどね。
まあする人いなくなってるからね。それやる人は多分干されてるからね。
まあそれでね、まあ、最悪で、まあその回にはまあ結局そのまま再放送することになってしまったんですが、最初にアナウンスを入れてね、この放送は、
この放送時等のせいで編集されておりませんがって
違うわ違うわ違うわ、一応ね、7月何日に放送された分 の再放送となりますということだったんですけども、
まあ
この分のギャラは飛んでしまうというね。
ああ、まあそりゃそうだろうね、仕事ゼロだ
ね。ゼロですよ、まあちょっと、まあ、これフリーランスいたしというね、
いたしだね、
で、まあ、
いやだからまあ、
飛ぶね
幕いやだからさ、言ってたじゃんでさ、まあフリーランスたるものね、パソコンが飛びましたっていうことをさ、まあ、別にさ、隕石が降ってくる話じゃないわけですよ、まあある話です、でフリーランスたるものを、それでも仕事が回るように、バックアップを引いておくわけですよ。
そうですね。
で、まあバックアップを文字通りバックアップでやっておくわけですよ、普通の、で普通は、その、しとくよね、バックアップを。
そうね。
で、あと、まあ、今時だったらね、納品ファイルを、できた時点で、クラウドに上げておくよね。
そうだよね、そこ。
Google 先生にお預けしとくよね。で、まあ、でもさ、君が、この間さ、まあ、関心だなと思ったのはね、そろそろ、仕事の自覚が出てきたかなと思ったら、この間ね、バックアップ用のハードディスクを買ってきて、
買いましたね、ワンテラ
で、なんかうまく動かないっていうから、僕見てあげたんだよね、夜中に1時間ぐらい、
そうね、
そうで、これでもうバックアップできるってね、で Mac はタイムマシンっていうバックアップがあるので、丸ごとバックアップしておけば、まあ、とにかく Mac をどうにか1台用意すれば、そこから即リスタートできるんです
よ、いつ何時ね、
そう、でそれをセットアップしたじゃん、やってないと
タイムマシンはやらなくていいっていう判断になったんだよ、
ね、タイムマシンやらなくていい、でもなんかファイルのバックアップをしとくみたいな感じなんですけど、
でね、やべえ
な、
してないって話だったじゃん、
そうそう、
でよくよく見たら音楽のデータは映してた、
威張るとこじゃないけど
いや
威張りきれてないけど、
いやいや幸中の幸いですよこれは、
まあね、
だってラジオですよ、ラジオで
全飛びがしなかった、
ラジオで音楽がないってもう結構致命的ですよ、これまで貯めた音楽データ、あとね、そういう BGM とかさ、小ネタとかいっぱいあるわけじゃない、それがないっていうのと、8割9割が残ってるっていうのはね、これは僕のね、
ファインプレーぐらい、
ファインプレー初めて自分を褒めてあげたいです
、普通の人は全部コピーしておいて、仕事のファイルは二重にコピーしておくんですよ、
でこれでまたね、一つ T3000 は勉強になったと、
痛い授業料、
痛い授業料ですよ、だってもう、この土日なんてもう全くそれで翻弄されてましたからね、もうやばいですよ、
すごいよね、でもさ、そのさ、バックアップのディスクを買ってバックアップできるようにしましたっていうのがさ、つい2週間前の話だからね、
いや
前回の収録時の話
だから、言わせてもらうと、びっくりするぐらい忙しかったわけ、
聞こえないか
で、やんなきゃやんなきゃですよ、やんなきゃやんなきゃ、
あ、やんなきゃやんなきゃね、
そう
思いつつ思いつつみたいな、
頭の片隅にやんなきゃやんなきゃって思いながら、ついにね、この日を迎えてしまったわけなんですよ、
0点言い訳として0点そう、いやでもすごいね、君の Mac との相性は、以前もあったでしょ、君が酔っ払って電車に乗って、リュック盗まれて、Mac ごとリュック盗まれて、Mac だけ抜かれてる、
抜かれるっていう、充電器もきれいに持っていかれるっていうのはありましたけどね、
その人あれだよね、Mac、抜いた後、あ、充電できなくなるわと思って、もう
一回戻ってね、
いかん充電器忘れたぐらいな感じで取っていったよね、それで今回その Mac、アップのタイミングがね、
ずれてる、
ギリギリ間に合わず Mac 崩壊っていうね、
そうなんですよ、
すごいよね、もう漫才だよね、もはや、
しかもね、
マックントックンですよ。
しかもね、これね、ネタに なっちゃうのがさ、うん、あれなんですよ、なんだっけな、その前の日に、うん、なんかIC レコーダーで、
はい、
居酒屋でね、
うん、
まあ、僕がやってるいわゆる陰謀コーナーみたいなのがあるわけですよ、
うん、
世の中の陰謀をこうなんていうのかな、こう誠しやかに語られてる陰謀を議論するみたいなコーナーがあるんですけど、はい、それをなんか居酒屋でこう飲みながら撮るっていう回だったの。
年間52年で大して変わらないあの居酒屋は騒音が入らない分俺らの方は本格的です。
一応ね、喋ってる2人がプロだからで、それ撮るっていうのがあって、はい、でその時の回が、
はい、
イルミナティについて語ってたわけよ。
あで三角に目玉のね、
そうそう、うん、でイルミナティのことについてこう喋ってたり、
うん、
録音とかしてると海外の、うん、YouTube とかでも、うん、急にノイズが入ったりとか回線が落ちたりとかってよくあるらしいんですって、
はあ、
でそれをね、俺の IC レコーダーで撮ってる時に、うん、なぜかね容量はまだいっぱい入ってて電池もあるはずなのに、
うん、
イルミナティの話をしてる時に途中25分ぐらい落ちちゃったのそれからもう撮れなくなっちゃって、
うん、
でやっぱ本当にこういうことあるんだなんつってねその回を話したんですよ。それが木曜日の夜、
はあ、
でもうこのデータ危ないから帰ってきてすぐPC に入れなきゃねなんつって、
うん、
言って俺帰ってその日の夜中木曜日の夜中に PC に入れたんですよ、
うん、
そしたら木曜金曜日の次の日これですよ、
うん、
これはやっぱねろくな話するもんじゃないですよ。
そうね、なんかトラブルがあるじゃないですか、
うん、
トラブルがあって困るじゃないですか、うん、大人はね、
うん、
トラブルがあっても大丈夫でに先に手を打っとくことに、
うん、
だからトラブル起きてもいいのっていう、
うんうん、
まあそれトラブル起きるよねって、
うん、
さてさてバックアップっていう感じで、うんうん、なんか用意しとくわけです、
うん、
君トラブル起きてやっぱそういうのはこういう原因あるんだよねその後ろ向きな振り返り意味ないからってい
やいやいや後ろ向きじゃないでやっぱこうねだから
このトラブルやっぱりイルミネーティが原因なんだね
いやいや
いやだからそれはさ、まあ、それ100万歩譲ってそうだとしよう何の意味があるのその原因究明に
やっぱだから、うん、そういうネタとしてね、
はい、
成立するなと思って、
あ、
うん、
天性のネタ吸引力がある
いや本当イルミナティおしるべしっていう話ですよ、う
ん、なるほど、
うん、まあ原因としてはどうでしょう。
原因としては、
うん、
ハードディスクもう一度新しいの買うまでやったんですが、
うん、
まあ原因としてはハードディスクではなかったと。
うん、
多分ハードディスクをつなぐケーブルじゃないかと思われるけども、
うん、
そこまでいくと今さっと修理できないので、
うん、
まあ業者に頼もうという結論になりました。
うん、
そしてハードディスク買ったの無駄になっちゃったの、時人くんかわいそうっていう声聞こえそうですけど、
うん、
そこはバッチリ俺がハードディスクは俺が使うかもしれないから、
うん、
まあ俺が買っても良いということにな
るなるほどね。
それこそバックアップですよ。
でこの新しいハードディスクにするとかなり性能は上がるというね、
うん、性能出品レベルの性能になります。
なるほど、
出品 MacBook レベルになります。
やばいですね、やたらガチムチ筋肉つきましたみたいな。
そうそうそう、
それは高性能ですね。
出品シグネチャーモデル同じぐらいMacBook の SSD の容量になってますから、
ね、なるほど、多少寝なくてもね。
そうそう、多少寝なくても大丈夫、
うん、クラブいけちゃうぐらい
3日ぐらい寝なくても大丈夫っていう
なるほどね、うん、まあまあちょっとこれをねこれから収録終わった後にちょっと持っていってどうなるかという。
ああなるほど、
うん、
渋谷に持っていくんですね。
持っていきますよ、
うん、
これも治らない可能性もある。
ある。
ああそしたらご購入。
そしたら、
うん、
なんか気合入れてお父さんに電話したらいいんじゃないかな、うん、
それがさ、
うん、
俺に7月働いたわけよ、
うん、
要は特番もその初監督作品もありました、
うん、
フジロックにも行きました、
うん、
で、まあ、ある程度ちょっとはね、
うん、
ゆとりができたわけよ。
ほうほう。
でこれどうしようかなって9月に入るんだけども
ゆとりができた、
うん
うん、聞こえない。
ゆとりができるはずなんですよでも
あ、まあ、今後ゆとりができるはずね。
そうそう、9月ぐらいね。
ついで3日前1万貸したいわけですよね
あれそれ戻したよね。
戻したね、
うん、
戻
って
きて、はい、ゆとりができるはずだと。
はずだって、
うん、
1ヶ月後はね、
うん、
それが 次買わないといけないとなると、うん、そのまま飛んでいくっていうことですよね。
あ、人生そういう風にできてる、
ね、金が入ったと思った分だけ、その分足りないもの、
その分きっちり飛ぶんだよね。
そう、
うん、それ何かっていうとね、うん、僕たちが今までね、いろんな支払いを避けてるからだと思うんだ。
いろんな、
いろんな支払いを。
あ、
もうこの間ね、あのちょっとしたミスでね、うん、電気ガス両方止まりそうになりまして、
うん、
あのよくあるあの3枚ある請求書のあの一番フレッシュなやつを払っちゃったパターン。
あー、前月払わないといけないのに前々月払ってそれじゃ止まりませんよみたいなね。
いや、調子に乗ってね、よし、うん、パパちょっと金入ったからここはね固くね競馬なんぞもやらず、
うん、
全部ちょっと溜まってる生活費払おうと思って、
うん、
よしパパ2ヶ月分払っちゃうぞまあさすがに最新のね、うん、最新の1枚払わんでええやろと、
うん、
パパ2ヶ月分払っちゃうぞと思ったんだけど、うん、あの最新の1枚を払ってしまう。
最新払っちゃった
の。先月のだけを払わないで。
あ
ら、結果止まりそうになりました。
うん、
で結果今あの仕事を受けてるあの人がいるんですけど、そこから金を前借りというね。
あら、
うん、
やばいね、
うん。
そしてついには僕も先ほど貸したという。
うん、そうね、お責められっぱなしから反撃が来ました。
いや、もうどっちの1万円か分かんなくなってきました。
すごいね、もう。昨日漫画喫茶行ったんですよ、
はいはい、
漫画喫茶行って、あの喧嘩商売っていう漫画が非常に面白いので、
うんうん、
最終巻だけ読んでなかったんで、
うん、
読むために行ったんですよ、
うん、
読んで、うん、夜中12時ぐらいに行ったの、
はいはい、
行って読んでたんだけど、
うん、
ふっと目が覚めたら7時半ぐらいで、一泊っていうしかも漫画読み切れずっていう
ただ寝ただけっていう。
ただ寝ただけっていう。全然家にある。
なんならうちに寝た方が良かったん
だよ。いや、ほんと、ツタヤで最初借りようと思ったんですよ。
うん。
漫画だから。
はいはい。
そこあんまりツタヤ漫画レンタル流行ってないのね。
うん、
流行ってないんだけど、喧嘩商売だけ全巻借りられてるんだよ。仕方ないから漫画喫茶って読むかと思ったら、その集中ですよ。その集中で、来週の食費が全部なくなりました。
飛んじゃった。
あのね、せめてね、5時間パックプランにしてればね、軽症だったんだけどね。うん、あ、いいっすよ、あの通常料金で出て一番高いやついっちゃったから、
もう1時間ごとねしっかり加算されて、
そうそうそう、チャリンチャリンチャリンって寝てる間に、
で店員はあの人起こすなっていう通達があったって
。いや、本当そうだよね、うん、漫画喫茶業界で寝ててもらえればね、うん、それに越したことは
ないからね、絶対足音立てんなそんな感じででね、
うん、
まあそうなんですよ、行ってきました。俺
何が
フジロック、
ああ言ってきましたね。
うん、あのさ、フジロックってどんなイメージあります？
フジロック、
うん、
あのね、ウッドストックに憧れて始めたんだけど、うん、やっぱりどうやっても日本人的なあの景色の自然に囲まれた中でいて、
うんうん、
あのテント張ってるロッキンオン読者、今年フジロック8年目ですっていう人同士がちょっと微妙に知り合いで、
うん、
お、あなたも来てたんですかみたいな感じで、
はいはいはいはい、
ちょっとオフ会のノリもあり、
うん、
でなんかロッキングオンのバンドっぽいのと、うん、ガイタルと奥田民生が出てる意味、うん、
なるほどね、
うん、
なるほどなるほどなるほど、
あのテント張ってやってる組は絶対ロッキングオンを読んでると思う。
あまあそう、ロック雑誌好きというか、
ロック雑誌の中でもロッキングオン、
ロッキングオンそこは譲らないんだ
バンプオブチキンとか、
あ
バンプオブチキンは別にそんなファンとかじゃないんだけど、うん、真面目にロック誌の一部として評価するみたいなそういう感じ。
なるほどね。
あ、まあバンプオブチキンもね、まあ、必要な位置づけだったんだよね、あれはみたいなこと言っちゃう人
まあそこまでまどうか分かんないですけど、うん、フジロックね、うん、あれ結構俺カルチャーショックでしたよ。
ほう、
かなり多分あのお客さんで行くと相当楽しいと思います。
あれでしょ、なんか3 days とかでしょ、
うん、3 days で、あの前夜祭からあるんですよ。で要は、4 days だから 3.5 ぐらいかな。
あで
金土日が本編で、
うん、
木曜日の夜ぐらいからこうやんやんやんやんやりだせるみたいな。
で 1日券と投資券みたいなのとか、
ね、うん、あるんです、あるんです。
で投資券の人たちはテントで泊まるんだよ、ね、
そうです。で1日券の人たちも、まあ、テントで泊まる人もいるっちゃいると思いますけど、
テントで泊まるっつってもさ、うん、夜中にさ音楽談義とかするぐらいでさ、
うん、
そこら中でファックしてるわけじゃないでしょ
いやいやいや、それファックかどうかは分かんないですけど、
いやもう、うん、まあ、そんなさ音楽祭大自然、うん、同じ音楽が好きな人が集まってテントで3日間寝泊まりなんてさ、うん、もう無法地帯にならないと、うん、オリンピック村みたいになってもらえると困るんですけど
そこまでは、うん、なんていうんですか、見れなかったですけど、
うん、
でも出会いは絶対にあると思います。
でもさ、その出会いってさ、うん、なんて言うんだろう、あれじゃん、
いや、あのね、クラブみたいな、いわゆるナンパ、
うん、じゃないよね、
じゃない、
じゃないよね。
その例えばさ、こうアウトドア、あのグッズがない女の子だけで初めてフジロック来ました、3人組の女の子テント来ましたみたいな感じで、うん、あのアウトドアのありした女の子たちが、うん、あの一生懸命テント立てます、あー、うん、なんか道具がない、ほら貸してあげるよジャッキーみたいなさ、うん、そういうさ、
なんでジャッキーなんで借金すんの
なんであげんねん
つって、
なんかね、はい、あ、そういうあるじゃない、はい、なんかロープ貸してあげるよとかさ、なんかね、
そのテントをギュッてやって
ね、やってあげるとかさ、うん、
男らしいところね、
うん、っていう、うん、出会いとか、うん、ありますよ、絶対あるし、クリーンですよ、あそこは。だから、あの世界に誇るクリーンなフェスティバルっていうだけあって、
でもさ、
すごいピースな空間流れてて、
もうなんかあれでしょ、うん、ウッドストックみたいに、もうみんなドラッグやってるとかではないんでしょ、
ではないですね、
レイブノリではないんでしょ、
レイブノリではないと思います、
あのレイブノリとかでよくさ、はい、あのもう、もう何種類薬飲んでるか分からなくてラリラリになってるドイツ人とかいてさ、
うん、
もうバッタンバッタンバッタン乗ってさもうそいつさ、もう1時間ぐらい後に見ても同じでさ、
うん、
もうそいつの前で待ち合わせできるぐらいのさそういうラリッとおっさんとかいないんでしょ、
はないかもしれないですね、
うん、あの全裸でぐるぐるしてる人の前で後でみたいな
あ、そういう人はあんまり見なかったですね。
あ、ね、酒もないぐらい。
あります、あります、
あ、 酒
はありますし、大体、大ステージに、うん、大ステージと、いろんなステージが、7つぐらいあるんですよ、
大、同時進行でやってる感じ。
そうそう、だからそのビッグバンドが一番大きいステージやってる間に、
ビッグバン、韓国の
あれ、いやいや、ビッグバン、大きいバンドだから、
ビッグバンド、
ビッグネーム、ビッグネーム、
そういうの来るのと思って
ビッグネームがやってるその傍ら、こうなんつうの、
まあまあ、うん、ロッキングオンレベルのやってたりとか、ね、
そうそう、ステだってステージ2ステージが遠いところは20分とか歩くんだよ、もうハイキング、
マジそんなさ、うん、下手なやつらと、レッド下手なレッドホットチリペッパーズとかぶったらさ、うん、悲惨じゃないですか、
うん、いやいや、もうすごいですよ、
それこそあの、うん、アンビルみたいなじゃないです
かいやすごいですよ、だからそういう驚きもあるんですよ、知らなかったバンドだけど、うん、見たら超すごいパワーあるバンドだとかさ、
まあ、それはまあフェスだからね、
うん、うん、でほら、
それは俺らが昔、うん、ロックオデッセイっていうフェス行ってさ、
うん、
最後に、うん、大鳥が矢沢永吉で衝撃、逆の衝撃を受けたってい
う熱いね、熱いね、熱いね
お前だけな、お前だけ
あんだけね、ちょっとこう、うん、名を馳せてるのでね、
うん、
少しはやっぱりこう、あ、生で見るといいことあるんじゃないかって思って
る、オーラはあるんだろうっていうことで、俺たち当時まだロック小僧だったね、
うん、
俺と君と君の兄でね、
うん、
君のお兄さんで
見てみたんです
よ、見てみたんだけど、うん、途中で帰ったから3曲目ぐらいです
ねちょっとね、うん、聞いてられなかったですけども、うん、いや、あれはね、だからすごい人来るんですよ、だって何十万レベルの人が来てるんですよ、
うん、
でその会場もそうですし、そのもともとスキー場でやるから、うん、会場の外にはコテージとかいっぱいあるんですよ、
は
あ、民宿みたいな、だからそこら辺もみんなうろちょろしてるの、
あ、そこら辺はもう焼きとうもろこし売ったりビール売ったりしてるわけ
とか、うんうん、もうみんなほら民宿に泊まったりとか、
あ、そういう組もいる、
組もいて、
で地域活性化でもありみたいな、
そうそう、でみんなおのおの楽しんでるわけよ、
なるほどね、
で一晩中やってるのね、その3日間は、
うん、
メインステージが終わっても、うん、なんかそのクラブっぽいところがあって、うん、そこでずっと遊んでるとか、
うん、
ちょっとなんかこうなんていうんですかね、グレートフルデッドじゃないけど、なんかそういういわゆるなんかピース系のミュージックとかさ、
はいはい、
四つ打ち系とかもあったりして、うん、なんか一晩中楽しんでる人は楽しんでますみたいな、
あ、何時ぐらいまでレベルです
か、は朝は5時ぐらいまでやってますよ、
あ、そうなの、
うん、だからやってるとこはね、
夜通しなんだ、
夜通し
で次の日はな、あ、昼からやってるわけ、
11時ぐらいからメインステージが始まる、
あー、なるほど、そうなんだ、
だからどこで楽しむかはその人次第だけど、
うん、
どこ行ってもすげえ人がいるから、
うん、
ずっと楽しめるわけ、
あー、なるほどね、
うん、
あれでね、
うん、
起きたら常に隣にお姉ちゃんがいるみたいなハーレムみたいな感じやな
その起きたら常にどっかで楽しいライブやってるから、うん、どこ行ってもいいし、
あの 4DK の部屋の全部の部屋にお姉ちゃんがいるみたいな感じ
そうそうそうってぐらいね楽しめるっていう、う
ん、はあ、
でいろいろそのステージごとにコンセプトステージみたいなのがあって、
うん、
例えば、まあ、メインステージはまあでかくてさ、
うん、
みんなが集まりやすいところになってるんだけど、 なんていうのかな、例えば新鋭のアートクリエイターが作ったステージとかさ、ちょっと狭めの、はいはい、なんかこう廃材だけを作って、うん、使って作ったステージとか、
あ、まあ舞台が、
うん、
舞台さんがそれぞれ違うわけ、
そうそうそう、コンセプト
舞台美術さん
で、そうそう、うん、でなんか昔のさアメリカの移動式サーカスみたいなさ、ちょっとなんか混沌としたさ、うん、なんか絵ってあるじゃん、うん、あの風景って、うん、ああいうステージとかあるわけ、うん、なんかテントでさ、まあ、
凝ってるわけね、とにかく、
うん、そう、そういうのをね回るっつうの楽しいわけですよ。
ああでもね、うん、俺多分ね、うん、5時間ぐらいで飽きる自信がある。
いやいや絶対ね、うん、行った方がいい。
もう、うん、すっかり回し物じゃないですか。
いやいやあれはねかなり衝撃受け
ます。すっかりフジロッカーじゃないですか。
俺も初めて、
うん、もう来年も再来年も行ってそろそろ顔見知りができちゃうみたいになっちゃうでしょ。
そうそう、また会いましょうみたいな、ね、来年、いやもうね、でもあフジロックあれみんなハマるの分かりますよ。
ああハマる人ハマってるもんね。
うん、で俺らの周りもね、でもね多分ね殿とかのタイプは行っちゃうとダメかもしんないね。
カッパ師匠、
カッパ師匠とかが行くと、うん、お姉ちゃん飲んだろみたいな感じで変に浮くかもしんないです。
あ浮くああ目に浮かんだ。
そういうのは超浮きます多分。
ああホームラン狙いに行っちゃうと、
うん、
あの偶然のバッティングはあるかもしれないけど、
そうそうそう、
バッティングしに行っちゃダメなんですね。
そうそうそう、仲良くなって、うん、なんかこうじゃああっちのステージ見に行くみたいな、夜な夜なこう2人でこうね別なステージに歩くとか散歩するっていうのはあるけど、うん、多分いきなりこうクラブスタイルで行くと、
うん、
やけどするかもしれないですね。
やけどするんです、
うん、そこら辺はクレバーなね、ソースイートとかがうまいかもしれないです、うん、
あとりあえずまずイベントに馴染むことや
そうそうそうそう、
まず畑を耕せと
そうそう、
いきなり種まいちゃダメなんですよね。
まずはね5にいるタイプの人が多分うまくいきます。
そうだね、うん、カッパ師匠はねダッシュで畑に行ってもういきなりほじくり始めた。違う違う、そうそうそう、まず雑草を抜いてっていう、
泥酔をね、うん、いいことに
そうしちゃう、そうそうそう、テンションで
そうそうそう、そんな感じなんですけどね。
あ、なるほど、うん、
で僕らはそこで公開収録とか、
はい、
あの生放送とかやってたん
です。お仕事みたいなわけですね。
そうですね、うん、でまあその中でね、公開収録の中で僕はまたね、ラジオ DJ の人とこう場を温めるために、うん、なんつうの小ネタを出すみたいなのがあったんですけど、まあ前説的なね、
コーナー的な、
ね、コーナー的なのをやったんですけど、うん、いやでまあまあ受けましたけど、うん、ちょっと振り切りが足りなかったかなっていうのが今回のフジロックの反省なんですよ。
それは君がエンターテイナーとして好きに精進したらええ
んじゃない。いやいや、そうなんだけど、うん、そうなんだけど、うん、いやだからね、ちょっとね、たじろいじゃったの。だから。
あ、場に飲まれた。
本当は先輩のディレクターとかプロデューサーとか、
うん、
いや、もっとね、一応なんか、絶対俺振られるって分かってたから、うん、一応何があってもいいかのように、うん、人見知り用のグッズは持っていってたの。着替えはね、
うん、
すぐやれるように。うん、でもいや、やっぱ仕事で行ってるし、
うん、
いやそこでやっちゃいけないなって思ってたのがこう錯綜しつつ、うん、もうその場になって、うん、はやれっつって普通の格好でやらされたみたいな感じ。
あ、なるほどね、
うん、で
ホームでもアウェーでもない感じだね。
そうそうそう、うん、でも、まあ、その人たちはやっとけやっとけって、着替えとけ、もう着替えとけみたいな、いやでも今じゃないっすみたいな感じで俺が一人でこうやってて、それがダメだなと。
第三国で試合させられた感じや。
そうそうそう、うん、でまあ後々いやああいうところはもう祭りだし、
うん、
もう別にやったところはそんな変に目立たないから、うん、それで普通に過ごしてもう受けたもん勝ちだからやっといた方がよかったにっていうね。
ああ、君ね、そうだね、うん、でも君のその本会はさ、
うん、
あれじゃないですか、君の得意技は基本的に東京でテンションが高い地方出身者っていうキャラじゃないですか。
そういうのラジオで言わないで
だからやるとしたら東京か、
うん、
それこそ宮崎かなんですけど、
うん、
そのフジロックっていうのはね、うん、どっちでもないね。
いやいやいやいや、それはフジロックに行ったことないだけで、
それはね、うん、日本代表がなんかわけわかんないシンガポールで試合させられる感じだね。
で1対1で
シンガポールでイタリアと試合させられるみたいな
でもうちょっとフルスロットルで行ってれたら、
うん、
なんかこうなんかもう少し手応えのあった帰りができたかなと思ったんですけど、
あ、
まあそんな僕のフジロック一発目でした
よ。
でそのフジロックで、
うん、
すっごい毎年雨らしいんですけど、今年めちゃめちゃ3日間ともほぼほぼ晴れだったんですよ。最終日だけ雨降ったんですけど、でテントの中、灼熱地獄の中ね、
うん、
灼熱地獄の中、
うん、
編集作業してたの PC で、
うん、
もうめちゃめちゃPC 熱くなってたの。
あ、
もうトゥーホットですよ、トゥーホット、
トゥーホット
で してたらこうなっちゃいました。
うん、じゃあ君の使い方が雑だったと。
わかんないけど、
うん、いやゴルゴ13でもさ、
うん、
あるんですよそういう話が。
何？
俺の方がうまいぜっていうスナイパー、若いスナイパーが出てくるんですけど、うん、ゴルゴ13はで俺の方が現場に早く行くぜって言って、
うん、
若いスナイパーもうあんたの時代じゃねえぜっつって、
うん、
ゴルゴちょっとバカにするんだけど、
うん、
ゴルゴはゆっくり行って、
うん、
ライフルがの調整が狂わないように、
うん、
ライフルをちゃんと車のシートベルトに巻きつけてってやって、うん、行くおかげで若いスナイパーはそれで調整が狂って狙撃に失敗するんだけど、
うん、
ゴルゴは狙撃に成功っていう話があるんですけど、
お
やっぱりベテランはね、
うん、
機械を大事にするね。
なるほどね。
ああ道具を、
うん、
やっぱね包丁をね洗ったまま置いとく、拭かないで置いとくね料理人はいないわけですから。
なるほどなるほど、
うん、ちゃんと拭いて。
なるほどね、うん、まあ、イチローがバットのね、
うん、
バットの湿度を気にしてちゃんと干すみたいな、
そうそうそう、
あれだよね、
イチローが
うん、
バットを地面に置かないってやつ、
そうそうそうそう、
ちゃんとグローブを置いてその上に置くって、
うん、そういうとこか。
いや それのイチローが言ってた通りですよ、
うん、
何か成績がちょっと下がったりした時に、
うん、
あの時バットをグローブの地べたに置かないでおけばって、
うん、
グローブの上に置いておけばっていう風に後悔したくないからグローブの上に置きますって言
った。うん、なるほどね。
だから君も MacBook、うん、あの時 MacBook を不自由で、
うん、
暑い中で使わなければっていいように、
うん、
なんかしとけばよかったですよ。アイスノン的なものを持っていくとかね。
まあそう思った、
うん、
いやもう異常な暑さだったから。
君でもさ結構さ、
うんうん、
準備は万端な方じゃん。バーベキューとか行くとさ、
はいはいはい、
もう何もかも持っていくじゃん、
うん、
まあそのバーベキューに圧力鍋を持っていくほどの俺ほどじゃないけど、
はいはい、
プールみたいなやつに水入れて氷入れて、うん、そこでジュース冷やしたりとか、
うん、
もう万端でやるじゃないですか、
うん、
けど結構自分一人で雑だよね。そのね、
どうなんだろうな、結構ね、うん、抱えきれないぐらい持っていきますよいつも。
あ
もうだから旅行行く時もあれも足りないって言って持っていくタイプではあるけど。
あではあるね確かに、
うん、まあ、まあまあ今回の場合はね、でもねちょっとね、
ちょっと現場がまだ分からなかったっていうのもあるからね。
うん、そうこんな暑いのフジロックと思ったもん。うん、まあまあそんな感じでね、
なるほど、
フジロックは楽しく過ごしましたということで、まあそんな矢先にサッカー見に行ったと。
ああもうねサッカーもそうなんですけど、うん、今週忙しかったんですよ、
うん、
まあ、とにかく忙しかった、
うん、
まあ、仕事がまあ忙しくて、まあ、それは詳細言ってもしょうがないんであれですけど、うんうん、まあ、仕事がまあ辞める関係まで忙しかったんですけど、
うん、
ね、いろんな人のね、
うん、
いろんな面倒を見てる。
あ、今日もしかり、
ま、今日もしかりですよ、うん、今日も3時間ぐらいあなたのパソコン見てましたけど、
すいません、
うん、いやそれもそうだしね、いろんなちょっとのとなんか友達の家がね、なんか会社がやってんだけど、そこがどうだろうこうたらで大変だとかでね、
うんうんうん、
この場合の債務はどうしたらいいんでしょうって、俺司法書士じゃねえよどんなに、
はいはいはい、
まあ、それも、うん、その子を調べる能力ないから、
うん、
そのなんか僕がいろいろ調べてとか、もうさ銀行の話って、ああそういう兄が銀行員だったなと思って20年電話してねえけどと思って、さっきね、うん、ね生まれて初めてね兄の携帯番号を親から聞いてね、
うん、
20年ぶりに電話で話した。
すごいね。
うん、
それ今日
多分最後に話したのは高校2年生ぐらいの時だから。
でも一回集まったんでしょ。
集まって法事とかで会った時に別に口聞かないとかではないので、ああっていう無難な話はしますけど、
うん、
電話する用事は絶対ないですし、
うん、
まして飲みに行くとか飯食うとかないですから、
うん、
まあそれもう20年ぶりの電話も30秒要件聞いただけで終わったんだけど、うん、
すごいね。
なんかねでさ、それでね、
うん、
僕さご存知世話好きじゃないですか、
はいはい、
他人が困ってると大体どうにかするじゃないですか、
うんうんうん、
で僕これね、
うん、
俺いい人じゃんって思ってやってるわけでもないし、
うん、
いい人と思われたくてやってるわけでもないですよ、
うん、
単と単に俺が楽しいからやってるだけで、
うん、
でもこれはね僕悪趣味な趣味だと思ってるんですよ、
うん、それがよくわかんない。
人を助けるという行為にもね、
うん、
困ってる人が見たらほっとけずには俺ないっていうのはいい人だと思うんですよ、
うん、
そうじゃない逆に困ってる人を探しに行くぐらいサーチ&デストロイする しに行くぐらい
の。いいんじゃないのそれで。
まあ、結果として人は助かってるからね、別に。うん、悪趣味で趣味で人の役に立ってると思ってますけど。
なんか人の役に立ちたすぎて、立ってるけど、ストレス溜める人よりはいいんじゃない、うん、
あでもね、逆ストレス溜まる部分はあるんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、でもね、これをね、やらずにはいられない、この。でもね、この、いわゆる世話好きと呼ばれる将軍、うん。でもね、俺ね、これね、今日ね、親父の血だなと思った。うん、さっきさ、
お父様も。
そうそうそう。その銀行のね、うん、話を兄貴に聞くんで、うん、親父に電話したの、
うん、親父にね、
番号、兄貴の番号を教えてくれる。でまあ親父からしたらなんでだっていう話なんですよ、うん、でまあこれこれこういう状態で軽く説明したの、うん、まあまあまあまあまあでもまあ詳しい話は兄貴に聞くからって言うんだけど、うん、親父がなかなかいやその場合はねこうした方がいいって、ね、電話切ろうとしないんですよ
なるほどね、うん、お父ちゃんに火がついちゃって
お父ちゃんの世話好きに火がついちゃって、うん、でそれで、その切った後で、うん、兄貴に電話して聞くわけですよ、うん、聞いてる間に着信1件ありって出て、うん、親父からさっきの話ネットで調べたんだからなって留守電が入っててうわーもうこの人の血だと思ってね
なるほどね
うん
もう完全に電話切ってからも調べちゃったわけだ。
簡単に言うとね、うん、人がね、うん、最適じゃないのが気に食わないんですよ。例えばさ、うん、君がそのとんでもない Mac の使い方をしていてとんでもなく効率悪い感じをしてると、うん、直してやりたいと思って、
はいはいはい、
どっちかというと口を挟みたいんですよ。こうした方がいいよって言ってあげたいって。
まあそれはさありがたいけどタイミングによるよね。
そうタイミングによるよ。そしてタイミングなんか読まねえからな俺。ご存知のとおり。
今じゃねえだろって時に、ね。
タイミング読めない。TY だから。
ああなるほどね。
うん。もうそんなんでねもう、うん、我ながらパンパンなのかなと思ってね。うん。でまあその友達ともねなんか喧嘩したわけじゃないですけど。うん。なんかやたら本音のぶつけ合いになってました。うん。まあ、いろいろとねあの感情の起伏が激しい1週間でした。
ああなるほど。
でその中で、うん、いやそれも、まあ、くっそ忙しい中、うん、あのサッカー見に行ったんですよ。おサッカーの試合 J リーグの試合です。
珍しい。
生まれて初めて、うん、俺ねサッカーの試合見に行ったのってね、うん、記憶にある中ではね6歳か5歳ぐらいもうちょっと前かも、3、4歳かもしれないんですけど、あのどっかの所沢かどっかの競技場に行ったんですよ、うん、昔埼玉住んでたから、で行ってサッカー見た記憶はなんとなく、うん、何サッカーだったかは知らない。 J リーグ当然なかったから、うん、80年代前半ですから、
まあまあ企業サッカー実業団かもしれないし、
うん、ただ
な
んか、うん、覚えているのは、うん、あのプーってラッパ打ってた、あのキャプテン翼で観客が吹いてるやつ、うん、
なるほどね、
うん、キャプテン翼でもアニメ版だったらプーってなってるんだけど、うん、あれ今ないでしょ、
うんうん、どうだろうね。
まあ、強いて言うのはブブゼラでしょ。そのサッカー見に行く話ってのは1ヶ月前くらいから決まってて、うん、ちょっとドンキホーテでブブゼラ売っててこれ買いに行こうかなと思ったんだけど、うん、ちょっと確認したところね、うん、そういうのは今ないなって言われて、で俺もサッカーを真面目に見たこともないし、その、うん、どういうものか調べたこともないから、うん、あえて予備知識ゼロで言ってやろうと思って、うん、その身一つで行ったんですよ、うん、まあ、でその人ね、J リーグの株組織ぐらいの、うん、レフェリーの資格持ってるぐらいサッカーの人なんだけど、
サッカーバカだ。
で東京ヴェルディのファンで、うん、東京ヴェルディ今あれなの2軍なの J2 なの、
まあ、多分そうですよね。
そうでそこの年間シートチケット持ってるから、うん、で俺の中でね東京ヴェルディってさ、うん、もう巨人なわけよ、
はいはいはい、
あのね、僕 J リーグ始まった年って中学生ぐらいで、はい、で近くに読売なんだったね、うん、近くっていうレベルじゃないんだけど、
読売
なんだ、小学校の時一番プレイスポットだった公園の金網を越えると、うん、J リーグの練習場だったぐらい、
うん、まあ、超近いね、
うん、J リーグのヴェルディの練習場だったぐらいで、うん、ヴェルディってあれでしょ、読売がやってるもう最強のところでしょと思ってたら、いやいやいやって何十年前の話をしてるんですかクレジスタンって言われて
みたいな、
今クソ弱小ですよって言われて、
あれラムスは監督してんだっけ？
違う。
あ、ラムスね。
あれじゃない？三浦のお兄ちゃんだ
よ。あ、そうなんだ。
うん。で、相手京都パープルさんが、うん、任天堂チームです。うん、で、その行ったんですけど、うん、まあでね行ったんですけど、僕サッカーのイメージってスタディアムです。スタディアム。
うん、
でバーって言って、うわーみたいな。観客の半分か3分の2ぐらいが浦和レッズのホームだったら浦和レッズ色で染まってて。全然違ったね、 あのね、行ったところがね、うん、味の素スタジアム、はいはい、西ヶ丘っていうところ。
ああ、味の素スタジアムではないんだ
よ、ね。ではない。調布のあそこかと思った。うん、その人、あの知り合いと狛江の住みだから、
うん、
狛江に住んでる理由もベルディ応援しやすいっていうのなんだけど、うん、あのそこじゃなくて、味の素スタジアム、セカンドスタジアムみたいになって、西ヶ丘競技場っていうのがあって、うん、まあ聞くとね、高校サッカーとか大学サッカーの成績らしいんですけど、
うん、
まあね、うん、あのあれサッカー場ってさ普通陸上競技場になってるじゃん、
うん、
だからサッカー場があって周りに陸上のトラックがあって、うん、でスタジアムでしょ、
うん、
違う、ね、サッカー場があって直観客席っていう、全然シュート飛んでくる感じ、
結構
いいで、あの観客席もね、うん、7段ぐらいしかなくて、
うん、もう本当に地区大会の予選みたいなイメージだね。
そうそうそう、で行ったらね、うん、まあ客少なって感じじゃないの、結構埋まってる、うん、7割埋まってるんだけど、本日の入場者数3300人とか言って、少なって思ってる、
うん、でも J2 だったらそんなもんかもね。
ああ、でもね J2 のチームによるらしいんですよ、
うん、
で
多い方じゃない。
そうで、それでその、うん、僕はてっきりその横のところでね、
うん、
ビールと焼きそば飲みながらね、
うん、
観戦するものだと思ったら、
うん、
いや黒城さんこっちです、
うん、
ゴール裏のサポーター席に連れて行かれまして、しかも割とど真ん中に連れて行かれまして、本気の人たちすげえな、あれカルチャーショックだったわ。
応援
応援、
あ
の覚醒器持って、
うん、
あの四六時中歌うのがあれ、
あ
俺四六時中歌ってるのは日本代表の試合だけだと思ってたから、
あ
J リーグのサポーターも歌ってるんですね。
そうなんですね。
でとりあえず最初に流れた、最初に僕ちょっと遅れて入ったんですけど、
うん、
最初に歌われた歌が、
うん、
あのハイローズの日曜日よりの死者の替え歌だったから、
うんうん、
おふふふふふって適当に
の、
うん、
メロディーわかるし、
メロディーだけわかるからふふふふで、
うん、
あとは手の振りとかは手拍子なんとなく合わせて、
うん、
で太鼓と歌だけなんですけど、
うん、
あいつらすごいな、四六時中歌ってるな。
あだからそれが楽しいんじゃないですか。
いや
サポーターとして、
ね、実際行ってみた、
うん、
でさすがにね、
うん
まあ、一応音楽やってるので、
うん、
だんだん歌は覚えてくるんですよ、
うんうん、
でメロディーは結構知ってる曲ばかりだから、
うん
でまあ、歌詞は大体4章あの8小節ぐらいなんで覚えられるんですよ、
うん
うん、あ半分ぐらいおーとかだし、
はい、
おーか東京ベルディだから、
あ、
うん、で覚えてやって、まあ、最後は結構声張って歌ってたんですけど、
うん、
あれはあれで多分ああいうストレス解消だなと思って、
うん
サッカーがね、
うん、
ヨーロッパとかでさ、
うん、
もうなんかスポーツも巻き越えてるじゃん、
うん、まあカルチャーとしてね、
まあなんか、まあ、いわゆるブルーカラーを支えてる文化になってるじゃん、
はいはいはいはい、
パブでビールみたいな感じでさ、
うん、
サッカーでフーリガンみたいなさ、
はい、
そういう娯楽として成立してるじゃん、
うんうん、
あれは分かる。
うん、だからカッパ師匠も一人で浦和レッズの試合わざわざ埼玉まで見に行くんでしょうね。
そうであれは、
うん、
いや僕の中でね、
うん、
逆だった考えが、
うん、
あのだから僕は阪神ファンのノリ だと思ったんですよ。いやもう生まれた時から阪神ファンで、
うん、
もういやもう一生で一番印象に残ってる出来事はつかれて聞かれたら、
うん、
あのバース岡田掛布の3連続ホームランだって答えてるぐらいで好きだから、
うんうんうん
見に行って、
うん、
で巨人のピッチャーがデッドボールでもしようもんなオラーって言って、
うん、
っていうテンションだと思ったんですけど、
うん、
逆ですね。あの歌って、
うん、
みんなで一体感っていうのがまず楽しいっていうその応援の楽しさがまずあって
あ、ね、
そっからファンになるの。
あサッカーの順序好きになる、
うんうん、僕もだから行ってさその別に選手も何も知らないとこから行ったけど、
うん
まあ、大体構図が見えてくるからね、
うん
90分も応援してれば、
うん、
あのエースはこの間なんか怪我したんやなとか、
うん、
今のキーパーはずっとチャンスがなかったんだけど回ってきたやつじゃないやなとか、
うん、
初めての試合なんやなとか、
はいはいはい、
あこれホームの、今年2勝目なんだなとか、
うん、
いろいろ見えてくるから構図が、
はいはい、
それでなんか分かってきて
楽しさが増してくるっていう
好きになると、
う
んサッカーを好きになるのは東京に育ってるから東京ヴェルディが好きで応援好きすぎて応援に行くっていう感じじゃないなと思って、
あ、ね、
野球ってそうじゃん、野球ってまあ普通にファンっていうのがあってさテレビで見てまあ勝敗気にするっていうレベルのファンがいて、
うん、
でもっと好きな人が野球場にいて、
うん、
でもっともっと好きな人がさ、
うん、
あの選手全員の歌を覚えてるわけでしょ、
あまあ、ね、
だからあっちの、ね、歌う人って上り詰めた人じゃん、
あ
サッカー逆だね。歌う方から多分入るね、あれ。でね、そのいたファン層もさ、結構年配の人いるのね。60ぐらいの人普通にいるね。
まあいるでしょうね。
うん、で、そのなんか、パチンコ屋レベルでさ、顔見知りなんですよ、その一緒にいた人が、当然。うん、おー、こんにちはって、前にいたのが60歳ぐらいの夫婦だったんですけど、あの二人ね、超絶金持ちだからって。すごいところの社長だからって。どっか言えないけど、すごいところの社長だからって。どっか言えないレベルの社長やった
もん。そうなんだ。そしたらもう ナショナル系の可能性はある。ナショナル企業の可能性
ある。ナショナル企業の可能性あります
から、ね。そうなんだ。
お忍びレベルの可能性ありますから。
ああ。
いや、でもすごいね、みんな。いや、あのね、想像はついてた人はいた。
うん、
明らかに独身男性で、
うん、
で、明らかに体育会系じゃないかもしれないけど、サッカー部にはいたかもしれないけど、
うん、
アスリートじゃない、
うん、
まあカッパ師匠タイプです。
まあだからサッカー見るのが好きっていうし、
まあ、サッカー大好きなんだけど、うん、サッカーずっとやってたってタイプの人ではない、
う
ん、で人でその戦術とかも超詳しいし、選手の事情とかも詳しいんだけど、
うん、
どことなくひょろくて、
うん、
で声はでかいみたいな、
うん、
で旗振ってるとかいう人が、まあ、そういう人はね、予想通りにしていたんだけど、
うん、
そういうね、割とね、うん、この人声張って応援してんのって思って、
うん、
緑の T シャツ着てるけどさと思ったけど、
うん、
まあ歌って応援してるんだよね、60のおじいちゃんが、
うん、
身振り手振りで、
まあ、ライブなんでしょうね。
あ、そうそう、ライブ、うん、あのライブではっちゃけてる若者ぐらいはっちゃけてて、
うん、
こんなはっちゃけてる60歳見たことねえなと思って、
う
ん
ね、
うん
うん、サッカーにはそれがあると、野球とは違って。
そう、なんかカルチャーショックでしたね、うん、だからあれはやっぱり、だからね、
うん、
歌って飲んで、歌って叫んで、
うん、
見るスポーツだね。
あ、
でも正直ね、あの、うん、縦に見るわけだと、初めてサッカー縦に見たわけさ、うん、ボール裏から見て、
はいはいはい、
よくわからんね、
縦で見るとね、うん、あ、横の方がまあ見やすいわ。
点入った時、向こ奥のゴールで点入ったの、
うんうん、
奥陣地だったから、うん、奥のゴールで点入ったの、うん、よくわかんなかったの、なんかよくわかんない、入ったっぽいん
だ、うわーみたいな、その後に
そうなんだけど、みんなすげえボワーって盛り上がってさ、うん、でみんな周りの知らない人とハイタッチするわけ、
うん、
ですんだけどさ、痛い、ハイタッチが小手が痛い。あの、いや、5人ぐらいハイタッチしたんだけど、うん、パンパンパンって最後に言ってたから、ゴリッと音がするぐらい、ちょっと今も痛いもん、手首が。
そう
な、であとなんか勝った後ね、ラインダンスっつってね、なんかね、うん、横の人と肩組んで、
う
ん、横にワッシュワッシュステップするのがあるんだけど、うんうん、それもちょっとまあノリで混ざったんですけど、うん、あの久しぶりにジャンプしたもんで膝を痛めました
ね。黒シャチに問題がある。
2、3日ほど階段が登れないし、ね。
なるほどね。
うん。
それはもう風の痛いせいで。
そうそうそう。すごいね。まああれはカルチャーショックやった。
サッカー初めて行くの巻っていう。
うん、まあじゃあこのままベルディのファイナルかって言うと多分ならないんですけど、
うん、
やっぱりそこの分析の方に回ってしまったんだよ。
うん、まあ、その縦でサッカー見るっていうのも慣れでしょうね。
慣れだけどね、
うん、
いや、あの昔サッカーゲームで PC エンジンでフォーメーションサッカーっていうゲームがあったんですけど、
うん、
それはあのサッカーゲーム初の 縦スクロールゲームだったんですけど、うん、それを思い出してね。やりにくいって思ったのを思い出してね。
あ、やべ。
あの今水がこぼれただけですので気にしないでください。はい、
うん、まあ、そんな感じがあったということで、うん、今どんぐらい喋りましたかね。
もうちょうどいいぐらいじゃないですか。あ、ちょうどいいぐらいですね。
ちょうどいいぐらい、
うん、
あと1本ぐらい小話があったんですけどね。
話したらいいじゃないですか。
うまいですか。
うん、
いやね、あれですよ。
はい、
まあちょっと最近っていうか、フジロックに、まあちょっと時系列が逆になっちゃうんだけど、フジロックに行く前、1週間ぐらい前の夜、うん、終電ぐらいで俺家帰ってきて、
はい、
夜1時ぐらいだったんですよ、
はい、
1時か1時過ぎぐらい、
はい、
で帰ってきて、で帰ってくる時に俺ん家ってさ、ちょっと民家入っていくじゃないですか、大通りじゃなくて、
まあ、民家の密集地帯の
中に密集地帯入ってて、ちょっと暗いじゃないですか、
うん、油断してちょっとでっかめの車で行くと帰ってこれないぐらいのとこ行くよ、ね、
そうそうそう、うん、でしかも夜も暗くて、
うん、
なんですけど、まあ小川のとこ、僕ん家の近くに来たら小川を一回曲がらないといけないじゃないですか。
まあドブ川ペリオを渡ってって感じだよね、
うんうん、そこ渡るところに、ちょうど渡るところにね、女性が立ってたんですよ。
橋の上ってこと？
橋の上っていうかね、橋のあたりに。
ああ、なるほど、うん。
ちょっと古びた家があるでしょ、あの、途端。
ああ、なんかね、
うん。あそこら辺に女性。
星馬の家みたいなやつある
よ、ね。そうそうそうそう。に、女子が立ってたの。黒い、なんか、ハーパンの女の子っぽい。
まあ、ギャルギャルしくというほどでもないけど。
ね、ちょっとね、まあ、なんていうのかな。
まあまあ、その辺の。
ハーパンの、なんかこう、あどけない感じの女子が、うん、夜の1時過ぎですよ。
一人。
まあ、ちょっとなんか気持ち悪いななんて思って、
うん
うん、まあでもここを曲がんないと俺家帰れないから、うん、まあまあなんとなく、まあ、過ごそうと思って、うん、まあ普通に通り過ぎようとしたら、うん、すいませんって言われたの、
うん、うわ来たって思って、
うわ何これと思って、うん、あのえなんだろうと思って、でなんかすごいちょっと彼女の表情は曇ってるわけよ、うん、なんかちょっと困ってる顔してるんだけど、うん、あのとかって言って、うん、もじもじしてて、うん、やべこれなんか痴話喧嘩の仲裁とかだったらめんどくせえな、
うん、あ家に入れてもらえないんですけどね、うん、
これはそれはそれでめんどくせえなと思ったんだけど、うん、って思いつつもちょっと可愛かったわけ、ギャルとかじゃないんだけど、うん、ちょっとあの吹奏楽部読書好きです風の顔、
あーなるほど、うん、逆に俺のストライクゾーン
ショートカットでね、
うん、ちょっとあ
巨乳ではなかったと思うけど、
あまあまあまあまあまあそれでも65点は、ね、巨乳がどんだけ占めてるん
で45点減らしたわ、うん、あのねそれで、うん、でなんかとか言って、うん、わこれなんだろうと思って、深夜もうこんな遅い時間にさあんなとこに一人立ってるんですよ、うん、そしたらなんか虫が出ちゃって家にみたいな、あのスプレーで殺したんですけど、うん、とか言って捨てられないんですとか言って、
あーまあ G ですね
、はい、いわゆる G さんが出て、
G さんが出て、
うん、捨てられないと、
はい、
マジっつって、でもなんかちょっと気持ち悪いじゃない、
まあね、
うん、
それでうちにいたら、はいって渡されて、血まみれのナイフをべったり指紋ついて、なんかね、あの男が死んでるとか、あるでしょ。
やばいなとかって入ったらさ、うん、なんか変なおじさんがいるとかさ、うん、お兄さんがいるとか、なんだろうなとかって思いながら、うん、捨ててくれませんかって。まあ、それもまあ僕も男ですから、うん、まあ分かったっつって行くわけですよ。うん、まあ俺からしてみるとさ、人生最速の女の子の家に行くって出会って1分以内で家に最速ですよ、こんなことあんのかなって思って、
すごいね、うん、1球目でストレートが出てきた、ね、
で、はい、行きながらこう行って、こう行ったら、うん、本当にまあ普通の女の子の家のアパートなんですけど、
うん、
あそこにいるんですっつったら、うん、冷蔵庫の、まあ、あの近くに仰向けになったじいさんがいるんですよ、うん、で確かに本当に争ったかのようなね、うん、あのティッシュの跡とかあるの、
うん、
あやばい、あ私すらんないみたいなことやったんでしょうね、うん、あ本当なんだと思って、うん、いやいやでもこんなさヒゲの男を深夜一時にいきなり上げるなんて思いながら
すごいねすごいセレクションだね
もっと歩く人いただろうと思いながら、うん、でも俺もゴキブリとか超嫌いだし掴むとか嫌だけど、うん、まあ一応そう男だからさ、うん、もう何食わぬふりして、うん、もうサクッと捕まえて、うん、どこ捨てればいいっつって、うん、トイレに行ってバーって捨ててあげたっていう話なんですけどね、
お
すごくないですか、
すごいね、
そんなことはあると思います、
ないね、
だって深夜1時に、
うん、ちょっとしたゴーストバスターズじゃないですか
あのゴキブリが捨てられないからっつって、うん、自分家に男あげるっていう、
いやだからそこで、うん、また何かあったら電話しなよって LINE のアイデアこれだぜっつって
っていう、うん、女の子の家が、うん、あの俺ん家の、
うん、
奥って行き止まりじゃないですか、
うん、
行き止まりのアパートなの、クソ近いんですよ、
あそれはねお仕事したね、うん、とりあえず家にあげて、ちょっとここでお茶でも飲んで待ってね、汚いところだけどって待って、まあ、ちょっとゴーストバスターしてきて、うん、あ違う、それじゃダメなんだ、難しいな、まあだからなんか渡りをつけてもいいそしたらあるで、3日後に肉じゃが余ったんで持ってきましたみたいな展開
に開けたらゴキブリ入ってたえーみたいな、
でもそう今日ゴキブリ女って話で終わるじゃんそうじゃみたいな、あるでしょそういうハードウォーミングな、
いや本当でもさすごくないと思って、俺この夏のサマーストーリーのスタートだと思って今温めてんだけど、
うん、なんか合うでしょ 下手すると
合うと思って合うと思って、うん、やたら最近ベランダからタバコ吸ったりしてんだけど、うん、合わないんだよね。
ああ、
うん、でね、
夏の幻、夏の女は幻、まあね、全部そんなモンスターですよ。
いやすごいと思わない？でもさ、いやもうでもこんなAV みたいなさ、うん、
AV っていうかあれだな、うん、メゾン一国やん。
あそうそう、メゾン一国みたいなさ、うん、そんなシチュエーションで、こっからまあ何も始まっちゃいないけど、うん、なんか始まりそうな淡い期待とさ、うん、でそんな時大概あれですよね、俺がさ100歩譲ってさ、うん、なんかこうお姉ちゃんとかを連れ込めそうな時に、うん、会っちゃったりするんだよね。
そう
そうあ違うんでこれはみたいな、でどっちもなんかダメになっちゃうみたいな、
うん、そういう時のために、うん、カッパ師匠コンスタントに家に呼んだけど
何が燃えるって、うん、その子を家にあげる、家にあげるじゃない、家にその子の家に行くときに、うん、こう階段登っていくわけですよ、うん、でその時に女の子はすいませんお部屋散らかってるんですけどって言ったところに、うん、もうあの下半身テント張りそうですよ、ね、もうさ一瞬その子が見せたさ
君のゴキジェットプロが
うまいこと言ってない
君のゴキジェットプロがボッキーって言われてるわけです
よ、うん、だってさこう女の子がこう言う、うん、一瞬見せる女の子の顔じゃん、
はい、
で実際家に入ってみるとそんな散らかってるわけでもないし、うん、燃えたっていうね、
名前聞かれて、うん、フレディと呼んでくれて、この辺じゃフレディと呼ばれて
川崎のフレディマーキュリーだそうだ、まあでもね今の俺のゴキジェットプロがね、もうそこは全て落ちたのでもう今日はここら辺にしたいと思いますけど、
あーなるほど、
ちょっとでもあの興奮する夏の話でしょ。
まあだってもうその話しかけてくる時点で、うん、近所に知り合いいないですから、ね、
そうなんだよね、
そんなもん棒玉ですよ。
しかも、まあ、俺ん家の周りってさ、うん、後期高齢者しかいないじゃない
ですか。まあそうですね、うん、あの割と終わりかけてる集落ですからね
結構ね、はい、お年を召されてる方が多いので、うんうん、なかなかあんまりそういうね、もうほんと20前半ですよ、大学生か、大学生が多分新米 OL だと思いますね。
完全に油断して放り込まれたすっぱ抜けのボールじゃないですか、うん、そんなの楽勝でホームランですよ。
それでさ、その後さご飯食べに行くとかその日に言えないでしょ。
言えないけど、うん、俺だったら、あ俺あそこのアパート3階住んでからさ、う
ん、なんかあったら、
まだなんかあったらあのピンポン してくれればって、うん、ぐらい言うとって別れるの。あ連絡先渡すとね、友、うん、は多分 LINE 交換をそこで必要するLINE 交換して、 LINE 交換して暇なの、暇なの、 どこ出身なの、彼氏いるとかそこまで言っちゃうけど、うん、そこじゃなくて、あ俺はあそこからまたぐらい。
ちょっと僕もねそこの時に人見知りが出ちゃいましたね
人見知りスタイル、
うん、ちょっとテンパりましたねさすがに。
ああまあね、そんなね、うんうん、まあ、いきなりスローボールが来たら、まあ、慌てて空振りしちゃうね逆に、うん、
だからなんとか次会ってあれから大丈夫って一声かけるのが夢。
ああそこでね、うん、大人の男の対応で言ったもん、うん、あの君いつもあの下からすごいアッパーでいくじゃないですか、うん、それで上からの
下から君にスタイルでしょ
あのまず胴タックルから入るまずボディタックルからガッて入ってからあの、うん、テイクダウンを取ってからみたいな感じで、それじゃなくて、うん、あのミルコみたいなスタンドアップスタンドアップで、うん、上から上からみたいな感じで。
なるほどね、
うん、
ちょっとね、いやでもここからつながって、もしその子とね、うん、僕がね、
イングリモングリーし
ちゃう、そういう言い方やめなさいよ。例えば付き合うかもしんないじゃない、恋人になるかもしんないじゃない、
愛が芽生えるかもしれない、
かもしれない時になったら、うん、もうゴキブリ様には足向けて寝れねえなっていう。
ああちなみにね、うちもあのこの夏ね、一回だけゴキブリ出ました。
マジですか。
大変でした。
あのさ、あの夜とか家に帰ってきた時にさ、うん、あのゴキブリがいた時のさ、ん？いるなって時の雰囲気ってなんだろう ねあの気配、
あとゴキブリを一回倒した後のさ、うん、あの、うん、何あの特殊部隊が突入するみたいな雰囲気ドアバッて開けて、あの拳銃キュッて構えて
ね
ね、いやうちもこの間、あ、まあ、明らかに多分窓を開けてた時があったんで、その時に入ったんですけど、うん、バカでかいのがね来まして、うん、1匹で、うん、それがまあね、うち4部屋あるじゃないですか、うん、4部屋中3部屋を逃げ回りで、うん、最終的に本棚の裏に入るって、うん、でまあどうにか排除したんですけど、
あ排除できた、
排除できたんですけど、排除して、うん、まあ速攻でググって、うん、アルコールが効くっていうことが分かって、うん、アルコールブッシャーでかけたら動き止まったんで録画をしてたんですけど、うん、いやーやっぱり排水溝まで捨てようと思って、うん、で戻ったらいないっていう。
ゴキジェットはしないの？
ゴキジェットもその後買ってきたけど、うん、結局使わなくて、ゴキジェットはね、あんまり効かないらしい。
死ぬじゃん。
死ぬけど、うん、結構当てないとダメでしょ、うん、でっかいやつ、うん、アルコールの方が全然効くらしい。
死ぬの？
死ぬっていうか、まず動きが止まる、うん、でアルコール自体に油を溶かす機能があるから、
あ、皮膚呼吸ができなくなる、
ね、できなくなるから、うん、それでいける、うん、
シャンプーとかもいいんですもんね。
シャンプーとかいいっていう、うん、
なるほどね。
そう、
いや気をつけてください。愛が芽生えるかもしれないんでね、
二人の出会いはそのゴキブリで
結婚式の時に
昼間のゴキジェットプロじゃあいいでしょうか。
そんな感じ、ありがとうございました、
はい、お送りしましたね、お送りしました
T3000 の
52年ニュースでした。
イエイ。